薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はね、夏の養生ということで、はい、味覚をたくさん取り入れましょうなんてね、お話を聞きましたけども。
そうですね、ちょっとね、インフルもコロナも流行ってるのでですね、その対策をということで、はい、今の夏のダメージをですね、解消していくお話をさせていただきましたが、
はい、
今日はですね、便秘の話をちょっとしたいと思います。
便秘ね、便秘悩む人多いですよ、
は
い、
ね、北村さんはところで大丈夫です、その辺は。
割と平気。
あ、ね、私も全然平気なんですけどね。
健康的な2人がお送りしているこの番組です。
そうです、そうです。うん、便秘とは無縁なんですけど。ね、
うん。でも悩んでる方多い、世の中。
もう世の中はね、やっぱり悩んでる方、まあまあいらっしゃるので。うん、はい。で、便秘って皆さんね、どんなイメージでしょう。食物繊維を取ったら、ね、お通じあるっていうふうにね、思ってますか？どうですか？
そうで、そう言われてますよね。
ね、そうじゃないのって感じでしょ？
うん。
はい。これがですね、中医学で言うと、便秘って、体質タイプ別に分かれるんです。
うん、あ、そうなんですか？
そうなんです。なので、なんかこう、一食単に食物繊維を取ったらいいっていうわけでもなく。
うん、そうなんだ。
そうなんです。自分のその便秘のタイプによって食材を変えないと出ない効果がないんですね。
なんと。
なんと。
へぇー。便秘のタイプ。
そうなんです。で、今日お話しするのは、その中で2つのタイプのお話をちょっとしようと思ってて、
はい。
まあ、この、今までこうずっと暑かったでしょ？で、まあ、9月になってもね、がぜんまだ暑いじゃないですか。
3
度超えね。で、そういう暑さによって、便秘になるっていうタイプの人がいらっしゃるんですよ。
ちょっと待って。暑さと便秘つながらない。ちょっと待って。本当？
はい、本当です。つながらないと思うんですけど、
うん。
うん。暑さによって便秘になるっていう方もいれば、
うん。
の中にですね、それこそいらない熱がこもると便秘になるっていうタイプの方なんです、
はい、なるほどね。
なので外が外気が熱くなくても、うん、自分の体の中に余分な熱がこう生まれている人っていうのは、うん、やっぱりそういうタイプの便秘になりやすくなるんですけど、
はい、
まあそれもその食生活とか生活習慣とかもね、その熱を生み出す要因にもなるんですが、
うんうん、
まあ夏場にそういうふうにこう便秘になりやすい方っていうのはやっぱり暑さが原因ですね。まあ、水分取ってるのにおかしいなって思うかもしれませんが、自分の体がクールダウンできていない。
うん。
便秘なんですね。はい。なので、そういうタイプの方ってですね、
はい、
体の熱を冷ます食材を取る。なおかつ、まあ、中医学用語で通便って言うんですけど、通る便と書くんですけど、便をこう、便通を良くする効果のある、なおかつですね、体の熱を冷ましながら、便通を良くする効果のある食材を取るといいですね。ね、なので、そういうタイプの方は、ごぼうとレタスをおすすめします。
あれ？ごぼうとレタス？私今ね、かなみさんの話聞いてて。
はい。
ああ、体冷やす食材だったら夏野菜って、まあ、キュウリとかナスとか、まあメジャーじゃないですか。
はい。
その辺かなって思ったんですけど。
あ、そうですね。その辺もね、体の熱を冷ますんで、
うん、
そういう意味合いではいいんですけど、うん、便通を良くするっていう力はちょっとないんですよね。
そっか。
なので、もちろん一緒に食べてていいんですよ。
うん、うん。
うん。なんだ、トマトとかキュウリとか効かないんじゃん、じゃなくて、
うん、
食べてていいんですけど、もう少しこう便通改善する力のあるものっていうと、
うん、
ごぼうとかレタスが体の熱をクールダウンさせつつ、
うん、
便通改善の力があるっていう。
なるほどね。
はい。
そうか。
そうなんです。なので、でもね、夏野菜ではね、ナスは 便通改善の力があります
あ、
ね。
そうなんですね。
うん。なので、はい。まあ、ごぼうとかレタス、なんか言うたら、それも食物繊維やんって言われたらそれまでなんですけど。
まあ、ごぼうはね、なんか、やっぱいいって言いますよね。
でも、ごぼうって根菜なんで、体を冷やすっていうイメージがない方が大半なんです。
そうだ。だって、根菜類は温めるっていうイメージ。
でしょ？皆さんね、そうだと思うんですけど、実は薬膳の世界ではごぼうは体の熱を取ります。なの
学べるわ、この番組。
で、ええー、と思うでしょ
ちょっと意外でした。
う。ね、そうなんです。だから、やっぱりね、食物繊維が豊富でも、体が冷えてる人はごぼうを食べたら出ないです。逆に。言うならばね。
を取る代表選手みたいなイメージは、
あ、
なんか、便
そうで
秘
し
か
ょ？
ごぼうみたいな、そんなイメージがあったけど、
そう
そ
そうそう。
んな人もいる。
いる。そうなの。これが体が冷えてて便秘になってるタイプの人っていうのには向かないんですね。な
う
の
わ、
で。
この知識あるとないと全然違いますよ。
そうなんです。だから、せっせとごぼうを食べていたそこのあなた、ね、もしかしたらそれで出てなかったら違うかもしれないんですよっていうことなんですね。
本当
おかし
だ。
いな、なんか出ないな。私食物繊維取ってるのにな、ごぼう食べてるのになってね、思ってる方いたら。ま
で
ずそ
も、
こを疑ってくださいねっていうところなんです。
自分がどっちのタイプってのは何では知ればいいんでしょうかね。
そうですね。まあ、ある意味、それも体質をちょっと診断しないと
ああ、そっか。
わからないんですけど、まあ、でも、便秘でお悩みの方は、出るか出ないかが勝負なんで、
そこですね。
ね。なので、そこが結果になってるので、出なければ多分違います。
そうか、結果
うん。
を見ろって感じですね。
そうです、そうです。
なるほ
わ
ど
か
ね。
りやすいですよね。先生のね。うん。なので、結局、ごぼうとレタスって言って、今、あ、なんだ、食物繊維取ったらいいのねって思った方、実は違うんです。やっぱり、冷えてて、ね、便秘の人には、ごぼうとかレタスが効きませんで、うん。なので、やはり、熱をこもらせてしまって、外からのね、外気の熱もそうなんですけど、肉食が多くて、体の中に熱を産生しやすい食生活をしている方なんかも、そういう便秘になっている方は、ごぼうレタスがいいです。
ああ、そうなんだ。じゃあ、肉、そうか、肉ばっかり。なんか、
うん。
肉食進める人もいるじゃないですか。なんか、世の中。
うん。
それ、いいんだろう
ね。
けども、
そうですね。
なりがちな感じにはなるんです
なりますね。
か。あ、そうなんです
お
ね。
肉多いと。なので、
へ
食べてもいいんですけど、多すぎるとやっぱり、いらない熱を生んでしまったり、で、そこにこうお酒が入ってきてしまうと、またそれで熱を産生してしまって、で、便が出ないっていうタイプになったりとか、もともとそういうタイプの人はもっとそれに拍車がかかるっていうふうになるので、うん、ちょっと気をつけた方がいいですね。
そうなんだ。焼肉とビール最高だけど、になりがちってことはちょっと今学びました。
そうなんです。多分ね、体に熱をこもらせてるタイプの人は多分次の日出ないと、その食事を取った次の日って。よーく観察してみてください。多分出てないはずですね。
そしたらなんか食べたもののと、
うん。
熱があったかどうかっていう、なんか、
う
日とかつけると、すごいわか
ん。うん。
りやすいかも。
そうそう。ね。手帳とかにこうね、書いていいかも。出なかった日の前の晩何食べたかなっていう調査をするみたいなね。されるとね、面白いことがわかるかもしれませんね。うん。そしてもう一つ、これから、まあ、秋になるにつれて、まあ、まだ暑いけど、少しずつ乾燥が入ってくるんですね。
そうですね。
うん。もうちょっと夜の気温が少し下がってきてるので、ね、確実に、気づいてないけど乾燥したり、秋の訪れっていうのは来てるので、そういうふうになってくると、今度腸が乾いてくるんですね。そして、出ないっていう人が、便通がないっていう人が、一定数やっぱりいます。
腸が乾く。
うん、そう
体内
なん
に
であ
るのに乾くんだ。
す。 粘膜ってね、皆さん大腸ファイバーとか検査とかして、なんかこう粘膜のスコープみたいなの見たことあります？なんかこう、潤ってるイメージね、あると思うんですけど、やっぱり中医学の考え方だと、そこが乾燥する。なぜならば、肺、我々呼吸する肺がありますね。秋は肺なんですね。五臓は肺なんですけど、肺が乾くと今度大腸が弱ってくるんですね。そうしたら大腸粘膜も乾燥しやすくなって、そして便秘になるっていう方がいます。
つながってる。
ね、そうなんです。ヨーロッパの肺と、ね、大腸っていうのはこう関連がすごく深いんですよね。なので、秋になって乾燥が進むと、肺が弱って大腸も弱って、そして乾燥による、ね、腸の乾燥による便秘になる方がいらっしゃるので、そういう方はですね、いい食材がございます。
何ですか、何ですか。
蜂蜜、そして松の実、くるみ、そしてイチジク、そして白ごまです。この5
さっきとは全然違いますね、食材が。
でしょ？そう
全
なんです。
然
全然違うんです。だからその腸が乾いている方が、
違う。
せっせっせっせとごぼうを食べても出ないんですよ。
今聞いてる方でね、番組。そん
はい。
なごぼう食べてる出ないわっていうか、絶対いらっしゃると思います。
そうなんですよ。
蜂蜜から私みたいな。
そうです、そうです。
ねえ。
ね、だから、むしろちょっとこうヨーグルトとか食べるときに蜂蜜をね、添えてみるとか、ね、松の実っていう薬膳のならではの食材があるので、これをちょっとこう、フライパンで空炒りしたものを、ね、サラダとかにこう、ちょっと乗せたりとかしてみるとか、ね、そして食べてみるとか、まあ、松の実は生でも食べれますけど、ちょっと空炒りすると美味しいの
美味
で、
しい、美味しい、香ばしい。
香ばしくなるのでね。あと、まあ、その、くるみに蜂蜜をこう、絡めたものとか、ありますよね。それと
美味
か、
し
蜂蜜の中にこう、くるみ使ったやつ、瓶詰めで売ってるやつとかね。
それ、うちにある、今。
あります？
うちにある。たまたまある。
おしゃれですね。来た
な
の。
んか、知人が販売してて、買った。
そうなんですか。あれ、いいですよ。そうい
いん
う、
だ。
腸が乾いてる人の便通にはですね、最適です。なので、それを、まあね、食べ過ぎたらね、あれですけど、一日なんか、こう、数粒ぐらい召し上がるとか、されるといいと思いますし、この時期で回るイチジクとかね。
イチジクね。イチジク。
イ
イ
チジク
チジ
の
クもうちにある今。
ある？ すご。さすが。
その便秘とか考えてなかったけど、美味しそうだったから買った。
さすがですね。やっぱね、元気な人はね、違いますね。おのずとそうやって引き寄せてくる。食材も引き寄せる。素晴らしい。
そう。分かったからくりが。私、スーパー行って、なんか季節のものが売ってて、旬のものって結構安くなったりするじゃないですか。
そうです
そう
ね。
すると買うんですよ。だから、たまたま体にいいものを買ってるんでしょうね、きっと。
ね、そうでしょうね。そうそうそう。だから、いちじくもね、いいですね。で、まあ、女性はほら、スイーツもお好きだから、あんまりね、薬膳の世界ではスイーツ食べるの勧めませんが、まあ、いちじくのタルトぐらいはいいんじゃないです？とか言って。ね、いかがですか？ね。
美味しい、絶対美味しいやつだ。
そうそうそうそう。ね、だから、こう、ちょっとね、便通がよろしくないな、なんかこう、乾燥気味な感じの方は、いちじく。そして白ごまです。ごまは白ごま。
そ
使っ
う
て
なん
ください。
だ。
黒ごまじゃなく
そうなんですか。黒じゃなくて白。
て。白の方が、こういう便通改善にはいいですね。
ごまだったら何でもいいと思ってました。
ね。白の方がいいんですよ。便通改善ではですね。なので、これは別に、いりごまでもすりごまでも、どっちでもいいです。まあ、九州から言えばすりごまの方がいいですが、まあ、いりごまでも全然いいですので。
金ごまってありますよね。金ごまは？
金ごまってなんか違うんですかね。
何なんだろう。
ごま？ のこと？金ごまって言ってるのか
あ、
な？
そう。なんかね、私が好きな、実はごまメーカーさんが、ごまメーカー。で、そこは、白、黒、金ってあるんですよ。
じゃあなんかちょっと違うのかな？
違うのかな？
いや、
わかん
ぜ
ない。
ひその、金ごまの後ろを見て、ごま、何が入っているのかを見てください。
あ、わかりました。白黒よりも、金ごまの方がね、ちょっとだけ高いです。高いっていうか、内容量が少ない。同じ値段で。ってことは高いってことですよね。
そうですね。
うん。
なんか、単にプレミアム感を出しているだけかもしれないけど。
その可能性もある。
ね。
うん。
そう。で、
そ
金
う
ご
か
まっても
。
いうとね、はい、ちょっとハイグレードなイメージで、プレミアム感があって、ちょっといいやつみたいなイメージがあるかもしれないけど、意外と普通に白ごまが入っているかもしれないので、裏見てください、裏。
確かに、ただのマーケティング戦略かもしれない。
それかもしれない。
しまった、踊らされてた、私。金ごまよく買ってた。すごい、なんか素人だった。しまった。
でもね、みんなそうだから、
そうか。
ちょっと良さげに感じると、いいかもしれないと思って買っちゃうからね。今のお話いいと思います。裏を見
ね、
てください、
裏ね、裏ね。裏見て、じゃあ白ごまと成分同じだったら、しまった、踊らされてたってことになるのかな。
結局は白ごまじゃんっていうところ
そ
に気づけば、金ごまでも、ただの白ごまっていうネーミングのものでも、こちらでもいいですね。
なるほどね。学べるわ、この番組。
ね、だから便秘もこの時期から悩まれる方もやっぱりいらっしゃるんですよ。でかなみたいな。で、夏に水分ちょっと取れてなかったかなとか思う人いらっしゃるんですけど、原因はそこじゃないので、なので、まあ、食べてみて、出れば、あ、私はごぼうのタイプだったのね。出なければ、あ、違うのね。そしたらちょっと、松の実とかくるみとか蜂蜜とか、いちじくとか取ってみて、あ、そっちで出れば、私は乾いているんだわっていうね。乾いているタイプ、乾燥が原因の便秘なんだなっていうのが分かられると思いますね。
ああ、もう、便秘って一言でね、今までなんか言いがちだったけど、タイプ別によって全然対応策違うっていうのは、これはちょっと本当悩まれる方は、自分の体と向き合ってみられるといいですね。
そうですね。で、今私が販売している薬膳ナツメグラノーラってあるんですけど、それの2番がですね、松の実とくるみ入ってますので、なので、ぜひね、またオートミールも体のね、体のじゃなくて、便通を良くしますので、なので、ね、いいと思いますので、まあ、ぜひお試しいただけたらと思います。
はい。ぜひね、概要欄の URL からご覧ください。はい。今日はね、便秘に関するお話を聞かせていただきました。
ぜひ皆さんお困りの方は特に
うん、ね。
実践してみてくださいね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。ここでですね、私からお知らせがございます。この10月からですね、私が主催しております中医薬膳教室のオンラインクラス初級を開講したいと思っております。で、説明会をですね、行いたいと思ってますので、説明会10月1日、そして10月4日ですね、それぞれ両日ともに10時から11時、午前中ですね。オンラインで説明会をさせていただきたいと思っておりますので、薬膳とかですね、中医学、興味があって、ね、勉強してみたいと思ってくださっている方いらっしゃいましたら、ぜひですね、概要欄に申し込みフォームを貼らせていただきますので、説明会、まず無料の説明会にですね、ぜひ来ていただいて、実際にですね、どういうことを勉強して、どういうふうになれるのかっていう話をですね、聞いていただけたらと思います。もう一度言いますね、説明会は10月1日水曜日、そして10月4日土曜日の朝10時から11時までオンラインで開催したいと思っておりますので、中医薬膳教室10月からのオンライン初級クラス、ぜひご参加いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。